聞きいただいたのはミレ&マウイザミッションで恋焦がれでございました。
鬼滅の刃、
はい、これは、まあ、今ちょうどその鬼滅の刃の映画が公開されてるんですけど、うん、その曲じゃないんですけど、ちょっと前の刀鍛冶の里編っていう、
すごいですね、アニメの、なんか皆さんね、私あんま見てないんですよね、
置かなくてい
い、見てないんですよ、ね、いやでもだから深い話はできない、
まあ、深い話はできないですけど見た方がいいですね。
どうですか、
あの映像が美しいんですよ本当に、すごい、
なるほど、
あと音がリアルっていう、
ま
あ
ね
ね、相変わらずね、うん、アニメをたくさん見て、
あそうですか、
はいはい、っていう感じなんですけど、
なるほど、
はい、
あのじゃあもう一つメール読んでみましょうか、
はい、ラジオネームヌンさん、藤村さん、嬉野さん、風子さん、こんばんは。先日ココキャン苫前編の YouTube を見ました。私の親が苫前出身ということもあり、背景に見える風車、オートキャンプ場、副市町長をはじめ苫前の方の声、訛りを聞いて関東に住んでいながら懐かしさを感じました。大好きな場所でありながら脚光を浴びない地域にまでスポットライトを当てていただき、嬉しい気持ち、感謝の気持ちでいっぱいです。あの苫前の空気感、ふわっと心地よい時間、漁師なまりのある祖父の何言ってるかわからないおしゃべりさえ好きで、楽しい思い出ばかりです。ちなみに黒松内も学生時代に実習で1週間過ごしたこともあり、嬉しい気持ちになりました。また9月末のキャラバン小田原編参戦する予定です。ちなみに27日は私の誕生日の前日です。さて今回はお願いがありメッセージを送りました。藤村さん、ステッカーください。妻が妊娠8週です。今年は北海道へ帰省できない私たちへの安産祈願にぜひお願いいたします、ということでございます。
あ、奥様がね、はい、もうそれはもう大安産ですから、ね、ステッカーさえあればね、はい、これでもやっぱりね、そのココキャンっていうのをもう4年やりましてちょうど終わりましてね、
4年間
やってて、でまあね、この苫前
苫前はなんか60人ぐらい、なんか
そうですそうです、今までで最高の人数で ね
やって広かったから、
うん、でもやっぱりその、まあ、我々自身も行ったことがなかったしね、
う
ん、ちょっと留萌とかなんかでさらに上の
方ね、留萌は行ったことあるけど苫前まで行ったことがない、そうそう
そう、北の方の稚内とかね、あっちに行く方なんですよ。でも、まあ、この方そこにね、両親が、はい、あそこ出身ということでね、
ご両親が出身で、ご本人は違うと、
ね、うん、違うでしょうね。でもなんかそうやって脚光の浴びない地域にまでスポットライトを当てていただいてて、我々そんな気がさらさらないですよ。
そうですね、
で脚光を浴びるとかって何なんでしょう、
う
ん、そもそもね、はい、その脚光を浴びるっていうのがじゃあいいことなのか
と
も思いしね、
いいこと
で、この方ね、ご両親のところなんで祖父がいて、おばあちゃんがいて、おじいちゃんがいてっていうところで、まあ夏休みとかね、あの帰省していくわけでしょ、その時に感じるその空気感とかね、なんか心地よいとか、そのおじいちゃんのね、その何言っても分かんない漁師言葉とかね、
ありました、なんかお掃除のおばちゃんすごい
名前、すごいね、
味がありましたよ、
うん、じゃあそれが一番この人にはもう思い出に残ってるわけでしょ、そんなもの脚光浴びるとかって、あなたは脚光当ててるわけだし、あなたはもういいと思ってるわけだし、
世間で脚光浴び始めちゃうとまた違う感じになっていっちゃうから、
いや、もうね、やっぱりうちの田舎のね、佐賀のことを思うとね、うん、佐賀の全員はですね、もう脚光を浴びようなと思ってません、うん、だからもうそのなんかこう自虐的なことをもう言いません、うん、一回りしちゃってね、あ、まあ、俺らは俺らでいいよね、
そうだよね、
背伸びする気はもうさらさらないってところは感服するし、
そうですよね、
最近、
うん、そこがやっぱり一番世間の動きとは違う軸足ってことですよね、世間ではなんだかんだ言いながらね、なんかこんだけインバウンドがどうのこうのとかって言いながらさ、今度客インバウンドで来すぎちゃったらさ、いや我々の生活がなんて言ってさ、いろんな政党がなんか躍進したりもしちゃうわけですよ、
う
ん、
しちゃうわけですよ、
だからあれ社会の動きをだから軸足がってやってると、はいはいはいはい、なんで脚光浴びたかったのよ、なんでインバウンド、はいはいはい、それお金のため、うん、で本当にそんなにお金落ちてんの、で今度あなた方の生活がね、車が渋滞してって今度文句言い始めるって、何をやってんだろうと思うと、 この苫前のね、うん、あなたがこうやって思ってるっていうだけで何も十分でしょ。
京都なんて今もう脚光浴びすぎてもう とんでもないことになってる
から、ね、路線バス乗れませんもん混んじゃって。
だから我々はそういうところに行って、うん、まあ我々自身も行ったことがないところにポンと行ってみて何があるか分かんない。ただそこには大きなキャンプ場があって、うん、そこをあの貸し切ってくれて、うん、この圧の強い人たちの団体が60人ぐらい行って自分たちでまた勝手にわーって楽しんでる、うん、でまた違う町に行って黒松内なんていうところに行ったりして、それで十分でね。
だからなんか良かったなと思ったらさ、個人的にまた来ますからね、
うん、そうなんです。
そういうきっかけを作る。
そうなんです。そうなんです。
スポットライトを浴びせたわけでもない、
うん、
ひっそりと盛り上がっていただける
もう大いに盛り上がって良かったですよ。あそこのだだっ広いキャンプ場
良かった良かった。夕日がね綺麗でね、
夕日良かった。
テール八木尻っていう2つの島があって、その島に ね夕日が沈むんですよ
って言ってましたね。
だから海のね水平線に沈むのとはちょっとまた違ってみたいな感じで ねすごい綺麗なところでした。
リシュリフジも見えましたよ。
あそうですそうです。いやもう向こうに本当に綺麗なこう三角錐のね、が見えたりとか、いいところじゃないかって思うだけで、あと何か必要ですかっていう感じよね。
いやもう来年も行きたいぐらい
だ。そうですそうですそうです。
そこに海外の人呼ぼうとかって思わないです
か。なんかね、いや海外の人がそこがすごくいいと、海外の人っていうよりもそういうものをいいと思う人であれば別に何人とか関係なくね、それはいらっしゃってくれればいいだろうし、ただなんかいや有名だからとか、なんかの写真でねインスタで見たからとかいう人って、ただそういうところを私も見た私も行ったっていうことを言いたいだけでしょ。
です、ね、
それはありますね。
それがほとんどでしょ。
我々も行きました、ピサの斜塔あ本当に斜めになってるっていうね、分かりやすいじゃないですか。でもあれもう行かなくていい、
ね、行かなくていいの、もう全然行かなくていいです、
ね、有名な観光地だってそうですよ。
そうです
なんかもう一回見たらもう行かなくてもいいっていう、
ずいぶんずいぶん確かに見てみたいなって衝動は分かるんだけど、なんかもう今や私そういうね衝動ってあんまりないし、分かっちゃったから、なんか一回行けばって、まあそれは水曜どうでしょう自体がね一回行けばっていう、そもそも観光地スルーするようになりましたから
ね、
あそこに行ったところでっていうね。それよりもなんか車内でああだこうだ言いながら行って、でとにかくホテルの宿に早く着いてね、いっぱいやろうやみたいな
ね、
なんかその方が楽しいみたいなことを分かっちゃったからね。はい、そういうことで、じゃあもう一曲行ってみましょうか。
はい、それでは本日2曲目です。サカナクションで怪獣どうぞ。はい、お聞きいただいたのはサカナクションで怪獣でした。
うん、はい、私には珍しくね、はい、アニメーションの血、
はい、
ね、
きついもん。
まあそうですね、だからうちの奥さんとかには勧めませんでした、
う
ん、この人絶対見れねえなと思って、
まあね、俺も私もなんか見れません。
あ だけどね、私ね、まあ、全部見て、うん、やっぱわすごいすごい、まあ、若い方ですよね、作者が ねまだ20代の方 で、
あそうなんです、
ね、すごいこの宗教っていうものを、
うん、そうなんだろうと私も思うんです、
ね、捉えてるなというか、で挑戦的だなっていう感じがあって、やっぱりあれね、キリスト教とかそういうのってやっぱり方々から大批判受けんじゃないかとか思いつつ、逆にすごいって海外のね評判も言ってるっていう、
言ってみればなんかその日本だからできたってことがあるかもしれないね。
そうそうそうそうそう、日本の立ち位置
から海外の人も見れた
っていうところがあるかもしれない
ね、順序としてね。
なんかこう日本のそういうキリスト教とは違う軸足に置いてると、旗から見てこういう宗教っていうものがこういう側面もあるしっていうことが非常にね、軸足を他に置いておくと面白い見方ができるし、
日本のあらゆる宗教から自由だっていうのが、
そうですね、
非常になんか得意のポジションだから、
うん、そうそうそう、
もうちょっと世界に貢献できたりしますよね。
そうなんですよ。だけどまあ世界に貢献っていうこともね、まあいいんじゃないかっていう、
そうですね、まあ、流れですからね、
まあ、でも私ね、とにかくね、このサカナクションの曲と、まあ、これオープニングに流れるんですけれども、普通あれじゃないですか、ネットリックスとかああいうね、
は
い、サブスクネットオープニング飛ばすじゃないですか。だ
い
た
い
私確かにアニメの場合は飛ばすんですよ。
なるほど。
でこれ一回も飛ばさなかったんです。
なるほど、聞いてる。
このね曲と最初のね映像のカット割りが非常に素晴らしくてね、見ていて気持ちがいいんですよね。それ私そのためにこの曲をこうもう何回も何回も聞いてるっていうだけで、アニメーションの中身とはまた違う意味で非常にいいオープニングだったな。
ミュージックビデオもいいっていう、
そうですね、みたいな感じで
珍しいですね。
珍しいね。でそういえばね、先月は話せなかったですけど、風子さんとね、うちの奥さんとね3人でね、 実はあの
親子で、
はい、親子で奈良に旅に行きましたね。
奈良行きましたね。そうだそうだ。
奈良っていうとね、はい、その風子さんあれ高校生ぐらいですか。
高校生
1年かぐらいにね、はい、あの他の2人の兄弟とね、
はい、ま
あ、
家族
5人でね、はい、あの奈良の旅をして、はい、その頃はもう腐り切ってた、はい、次女腐り切ってましたから。
次女何歳。
次女え、だから高校生だから16、
高校生ぐらいですよ。
なるほど、
うん、病んでましたからね。でもまあ古墳を巡るなんて飛鳥村なんていうのはね、あの自転車でみんな借りて、あ、じゃあちょっと古墳を見てみよう、石舞台古墳とかね、いろいろあるわけですよ。たらもうね、その時はね、一人振って腐されてね、やだ私なんて言ってね、ああもうせっかくの楽しい旅行がなんつって、あれ以来彼女にとってはまあ古墳というものがね、非常にトラウマというか、ね、あんなもん見たくないっていうね。
奈良の飛鳥というところに対してこうトラウマがこう
あった、うん、まあ、いい思い出がない。
それはその家族旅行、
家族旅行、
そうですそうです、
まあ、あの当時トラウマになっちゃった、
うん、ね、まあそれでですね、うん、あれからもうね20年近く経って、
そんなに経って十何年
経ってまあたまたま奥さんもね関西来て、私も出張に関西にいた頃ですから、まあちょっとその奈良行ってみよう、でその飛鳥村行って、でその時にねちょうどねトゥクトゥクが、
トゥク
トゥク、あのレンタルトゥクトゥク、
レンタルトゥクトゥク、
なんかあるんです、あのちょっとおしゃれなね電気のみたいなね、
それあなたレンタルされたんですか。
それをレンタルしようって、
電気のやつ、
電気のやつ
売ってる売ってる、
そうそう、
アマゾンとかでも売ってる、
あれでがね貸し出しされるからつってね、それだったらね、あのちょうど3人乗りでね、いやいいじゃないかって、行ったら行ったらね、現在メンテナンス中ですってね、
トゥクトゥク壊れてて、
トゥクトゥク借りられなかった、こうなるとね自転車しかないわけです、その十数年前のね悪夢が蘇る、
サイクリングなんてって言ってました。
サイクリングは嫌だって言うからって、
トゥクトゥクに3人乗るのきついぞ
まあそれで行ったら、うん、まあアシスト付き自転車、
電動アシスト付きの自転車、
いやいい、ね、まあとりあえずね俺も若干心配でね、こいつまた文句言うんじゃねえかとね言ったんですけど、まあそれで行って、で最初にまずご飯をね自転車乗りながら行って、うん、ちょっと目星つけといて、うん、ちょっとおしゃれなご飯屋さん、うん、カフェっていうか、うん、そこ行ったら、まあ飯がうまくてね、
美味しかったですね、
すごい美味しくて ね、はい、それでまあ彼女の機嫌も上がり
いやでも、
ね、大事ですよ ね、
うん、その後あの長谷寺っていうちょっとね山の紫陽花で、ちょうど紫陽花の季節に行きましてね、岡寺だ行きましてねそれで紫陽花を見てみたいな感じで、綺麗だったよね、
綺麗でしたね、ちょうどその時それこそ長谷寺となんかその紫陽花回廊っていうのを
回廊で紫陽
花あのいくつかの寺でやってたんですよ、あの辺の、うん、それを見に、
ね、もう親子の再生とですか、
再生
積み木苦しいっていうことですか、
そうです、で帰りはね、あの、まあ、その自転車ね、まあ、アシスト付き自転車だったら私全然どこでも行けるみたいな、あ、まあ、上機嫌で最後ね、あの今度は私がね事前にやっぱりね予約しといた青の
ブルー交響国ブルーシンフォニーっていう
観光列車があるんです、
あ列車が、
列車が、あの非常にこう変わったね座席で、
帰り道はそれに乗って、
帰り道はそれに乗って、私なんかもうねワインを傾けながら、
これはいいしつらい
やな、いいしつらい、
トゥクトゥク乗る予定だったんでずっとお酒我慢しててその日でカフェでもあのじゃあもうトゥクトゥク乗れなかったから、
ね、あの
もう飲もうかと思ったらビールが売り切れで、
いいね、そう締め付けがやっぱ大事ですよね、
そうそうそう、でまあ最後ねそうやって帰ってったっていうことで、まあ風子さんもねあの、うん、ようやくそういうところでね、
いやでもあサイクリング気持ちよかったですよ、
よかったよ、
まあ、でも電動アシスト付きだったっていうのもあるんですけど、うん、
意外と坂が多いです
から、だからもう兄弟もいなくてよかった
ね、
俺が一番大きいじゃないかな
そうだね、
いやいや
一人っ子みたいにして、
一人っ子みたいにしてね、いやいやいや確かに確かに
家族再生ね、
再生もない、崩壊してたわけじゃないですよ、
いや崩壊にかかったじゃないかな、ね、風ちゃん的には、
うん、いや非常に楽しかったですよ、
ね、そうそうそう、それがねちょっと前の話ですけれども、ね、この夏のね良き思い出としてね、
楽しかったですね、
残ったっていう、
あこれ一服の清涼
剤という
エピソードじゃないですか、
そうなんですよ、それでまあ、お知らせっつったらあれですけれども、はい、そのいよいよキャラバンが、
はい、
まあ9月、
あそうですね、
9月の13日からですかね、またやります、まあ暑いでしょうね、
10月まで残暑があるって言ってましたよ、
そうですか、まだ今年もその日本全国いろんなとこを回りますからね、皆さんまたちょっと 来ていただいて、で、はい、あの多分ねまた去年の噂を聞きつけてじゃないですけれども、やっぱりちょっとずつね人数が
初めて来られる方とかね、うん、いらっしゃ
来てまた楽しい輪が広がっていくんじゃないのかと。
だってうちのチームはなんか4トントラックになんか電動のやつを導入したと聞きまして、
そうですそうですそうです、
200キロしか走らないって話を聞きましてい
つもねガソリン車じゃないんですよ今回。
エアコン使ったら200キロ走れないことですから大丈夫かなみたいな、うん、また人
をまたねちょっとそういう借りたりとかして、ね、
また話題を提供して、うん、
そして8月の8日88ですけれども、はいはい、これパイン飴、ね、大阪で毎年毎年パイン飴の日っていうことでイベントやってますけど、この俺私ずっと出てましたけど、
なかなか応募してもね、うんうん、なんか受からないとかっつって、
あそうですか、
やっぱ無料なんでしょ、
無料イベントですね、
だからもう皆さんなかなかパイン飴のイベントに行けませんなんて、
そうですね、
私はあなた急に呼ばれてね、
そうそう
何がどうした
の分かんない、俺だって何するか分かってない、中山筋肉、
うん、いいなと思って
ミルクボーイ、ね、そして藤村嬉野っていう何の脈絡もない
分からないも
ん、で、ね、絡みようもよく分かんないっていうね、
絡めないしね、
ね、まあそういうイベントもございま す、ね、ございます。それからさっき出ましたけど8月10日
あまた
還暦祭延長戦っていうね、
そうそうそう、またね、
まあ今度はねそんな大掛かりなっていうか大きなところじゃなくて、その会場一緒なんですけれども、あのもうちょっと狭い
違うホールをね、
違うもうちょっと狭いところで、まあ前回その風子さんはじめうちの三兄弟がね、あの手紙を送ってくれたりね、
ありましたね、
うん、でまだまだ読み切れない手紙っていうのもいろんな方からねいただいておりますから、まあそれをねたくさん披露しながらちょっとお祝いしましょうみたいなことをやってくれると、うん、でその前に前回もね錦糸町の駅でね集合してねパレードという称してね、ただ練り歩くだけですけれどもね、会場
が今回もじゃあ錦糸町からってことですか、
錦糸町からですね、錦糸町からでも今度昼からですんで炎天下の中でなりますけれども、
いやちょっと
まあまあ歩いて15分
15分で着きました
ぐらいですかね、うん、まあそこでねちょっとあの有志が集まってみたいな、
まあだからその何人ゴールできるかとする途中で倒れて
熱中症で
ねえ
緊張ですね、まあそういうイベントもあり、まあこれ今現在であれのこの収録ね、うん、あの事前にやっておりますんでね、うん、明日っていうことに実際にはなるんですけれどもね、
う
ん、
そうか、
あのねこれまたね有志の皆さんが集まりましてね還暦を祝うということでね、はい、川崎の競輪場でですね、はい、有志が集まりまして、で彼らが金を出し合ってその競輪のレースにね、
なんとか記念ってやつ、
なんとか記念とか有馬記念とか、まあ競馬だったらあるじゃないですか、あの命名権を買えるらしくて、
おかしいんですよね、
で私の還暦を祝いしたレースを開催っていうことで冠のついた、
他のギャンブラーは知らないんだけども、
知らないんだけど
藤村還暦祝いみたいなレース名になって、
レース名になってっていうので藤村さん来てくださいっていうことなんで、私とりあえずねあの生まれて初めて競輪を見に
行きます、これは先生万博券当てましょう、
いやそうですね、
俺大穴行きましょうよ、
そうですね、いや俺多分当ててもね、その日にみんなに怒って終わりなんだろうなと思いますけれども、ちょっとね
もういいじゃないですか、
うん、みたいなことで、皆さんねそれぞれに勝手にいろんなことをやってくれてこう楽しんでくれているっていうことですね、
まだまだ続くわけでしょ、
いやまだまだ
来年の
5月の29日まで続くわけですね、
29日になったら終わるんでしょ、
そうだから5月28日の午前0時、う
ん
うん、まあ日付が変わる、
カウントダウンやるんです、
そうそう徹夜でカウントダウン、
また
大晦日みたいな、ね、感じでやろうとは思ってますけども、それまでは還暦イヤー
歳末商戦なんて決まってますね1年を通して
そうですね、やっているっていうことですね、じゃあ曲最後のやついってみましょうか、
はい、それでは本日最後の曲です、小沢健二でラブリー、どうぞ、うん、
ほっこりしてます、
はい、お聞きいただいたのは小沢健二でラブリーでございました、
ね、ずいぶん懐かしい曲、
いやそうです、まあ、どうでしょう、やる前の94年かみたいなことじゃないですか、はあ、私もそんなにね小沢さんに詳しいわけじゃないんですけどね、
なんで急に
いやだからCM のねあのディレクターのね、うん、小松真由美って言った
んですけど
ね、小松真由美さんなんかやっぱそのお酒好きなんですよ、でやっぱ CM でやっぱ一緒にコラボしてるわけですよ、でそう考えると、うん、あの年代の方ってうちのお客さん結構いっぱいいらっしゃって50前後の方っていうのはやっぱり、うん、お酒っていうとなんかその青春のなんかね、ほっこりしたハッピーななんかあるんじゃないですか、
結構爽やかな曲でしたね、
そうでしょ、そうそうそう、それで 小沢さんやっぱ小沢誠二さんがおじさんですからね。
あ、そうなんです
ね。そうなんですよ。それで、お父さんもお母さんも大学の研究者で、
あの方東大じゃない。
東大なんですよ、ね、あの人普通の家系じゃないんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、でミュージシャンとしてお上手かどうか分かんないんですけどってところあるでしょ。それ だけどやっぱりなんかやっぱ聞かせてしまうっていうか、やっぱりなんかみんなが本当にあの自分たちの青春とお酒をこうドッキングさせてもう離れられないというところがあるので、うん、普通のいいのと思って、ね、確かに聞いてるとなんかほっこりハッピーになるなみたいな、
平和な感じがしますよ ね、 そうですなんか ね
だからあの人本当得意な家系だからあんまりなんかいろんなものに執着するとないじゃないですか。
そう
です、ね、ミュージシャンとしても俺を前に出せてくれ
ない
じゃ
ない
ですか。
それが逆にね、
聞いてる
方がなんか鼻歌歌ってるようなね、そうそうそう、雰囲気
本当になんか得意な方
で、ね、うん、だからそういう曲を聞いていた世代の方々、うん、
世代の方
とかっていうのもね、
特にあのこの間なんか神戸でね、寄り合いやった時に会場にビリヤード台があったでしょ、
うん、ありました。
意外にビリヤード台に取り付く男女がいて、そしてその構えもちゃんとしっかりしてらっしゃる、うん、これもやっぱり
ね、マイキューを持ってきてた、
そう見てますね、うん、でもなんかそういう普段見せない、はい、やはりあの人たちにも青春があって、
う
ん、
そうです、
大学時代にやっぱりすごく流行ったから
流行った
ビリヤードにかじりついて、好きも嫌いも関係なく、うん、やっぱりみんなやるから私もやるっていうことで
当時ね、
そこそこやられてたっていう感じがして、うん、今なんか30年経って、
は
い
は
い、ビリヤードの前に行くとなんかやっぱ構えてしまうけど
血が騒いで、
なかなかそういう世代っていうものがね、世代の記憶っていうものを感じた時にちょっとお酒もちょっとそんなあんだかなみたいな感じですよ。
なるほどね、あのトム・クルーズのね、
ハスラーでしたっけ、ありましたよ、
映画がありまして、あれからねみんなやりだしまして、ずいぶんとね、
そうなん
ですよ、そういうね、
ですよね、
やりましたよ、みんなやりました
よ、どこに行ったってプールバー
で、
ね、おいうことじゃないんですよ、プールバー
ってないんです、
ね、
そこに行ったらかっこいい、
かっこいいみたいなね、
なんかね、ね、なんかすごい安っぽい思想ですけれどもね、でもなんかそういうのでね、
だから
それこそ ね平和な感じはしますけれども、ね、
今でいう映え的な感じだった
、映えっていうのか な、
まあ、猫も杓子もってみんなが流行るから、みんな言ってるから、その世代ってみんなが多少知ってるっていう非常に穏やかな、
そう、ね、だからといってある程度ブームなんてあっという間に去るものでね、ただ今たまたまそのビリヤード台があるところを会場だったんですよ、みんなで飲み会をするときにね、そうするとやっぱりね、嬉野先生なんかもね、ちょっと若干やっぱりね、なんつってやっぱり
お得意なんですか、
体が反応するんですね、やっぱりかっこいいですよ、ピュッと
ピュッと、そうそうそう、
それはね、いまいちね穴に入らないんですよ
あの頃はね、
あの頃はね、
多
少あの頃も入んなかったんです
よ、まあまあまあまあまあ、ただなんか確かにね、なんか平和な感じがありますしね、それがこう30年とか20年という時を経てね、あっと思ってみんなでやってた、やってましたよ、
だから大崎さんなんかやっぱいいな
とか、あ、聞いてたななんていうね、なんかそういう風な感じで時がこう流れていくっていうね、ことで十分なんじゃないですかっていう気がしますね。ちょっともう一つメールを読んでみましょう、
はい、ラジオネーム野槌さん、藤村先生、嬉野先生、風子さん、こんばんは。温泉がてらに面接をしたものです、うん、おかげさまで紆余曲折ありましたが、たゆまず沈まずに続けております。今回はお礼を伝えなくてはと思いメールいたしました。年老いた両親が海外旅行に行きたいと相談をしてきたことが発端でありました。ならばと思い、お金を渡そうとしても受け取ってもらえず、ただ大きなシールが欲しいと相談してきたのです。もう味噌汁を超えた人間が大きなシールを持っているはずもなく途方に暮れていたところ、額縁に入れていたラジオ日経2020の封筒が目につきました。そうだ、これがあったと思い出し、なるべく派手な赤い衣装に身を包んだ藤村先生の大きなシールを3種類ほど渡したところ、母が大変喜んでくれました。藤村先生、ひげ千夜一夜のスタッフの皆様のおかげで、私の両親は空港で荷物をなくさずに済みそうです。本当にありがとうございました。
あれはなくさないでしょうね。
ですね。
ロストバゲッジもしない、
ね、そういうことだったんですね。ステッカーをね、やっぱりね、あのお荷物ね、似たようなもの多いですから、
そうですね、
そこに私のね シールがビシッと貼ってあればね、
うっかりとないですよ。
うっかりとない。
なるほど。
それから荷物をねなくすこともないし、
取られることもないんじゃないですか。
旅行がねこれ大成功いたしますね、はい、ね旅行我々だってね数々の海外行ってるわけですから、はい、その私がビシッとねにこやかにね赤いお衣装でね笑いかけてるわけですから、もうそれはご両親も安心って、
あなたが航路の安全を保証してくれる
わけ、そういうことです、
大丈夫でしょ
う、ね、そういうことで、あの今回もねそのヒゲ一夜のこのステッカー、プレゼント参りましょう、まずはですね、栃木県の BM425 さん、はい、それから北海道ハッチさん、はい、それから山形県の、七夕和彦さん、東京都ハマー背番号8さん、今日多いですよ、それから東京都パピコさん、そして兵庫県のササドンさん、さらにですね、今日お読みしましたこのね、はいはい、奥さんが妊娠中ということで、ね、ヌンさん、こちらの方々にステッカーをということでございます、ね、なんかね、うん、ラジオ日経がね、うん、公式のインスタを始めたらしくて、それがなんか皆さんのところになんか入ったんですかね、
今回なんかやたら
やたらとね急にねプレゼント応募のね、今回だから割と外れた方も多いて、大体ね大体あれなんです
けど、ね、鼻
が
手に入らなくなりましたね、
ということでね、はい、今月もね、にぎにしくしやってまいりましたけれども、ね、そろそろお時間となりました、はい、ということで、はい、お相手は、
暑さで溶けないように頑張ります、ふうこと
嬉野正道と
藤村忠久でございました。それでは皆様おやすみなさい、
おやすみなさい、
おやすみなさい。